異色階段、路線バス運転手の会議、食の教授。
愛という友人がいる。彼は小学生からの夢を叶えたことで、同級生の間では有名な男だった。小学1年生の頃から、バスの運転手になると言って、ことあるごとにバスの話をしていた。もちろん、写生会ではバスの絵を描くし、休み時間にはバス図鑑を広げる。バス遠足では、一番前の席に座って、運転席を凝視するほどのバスマニアであった。当時、同級生たちは、その良さが理解できなかったが、彼の情熱を前向きに応援していた。その彼が有名になったのは、25歳になった時の同窓会だった。恩師に就職の報告をすると、驚いた声を皮切りに、一躍、場の主人公になっていった。場所は愛からの希望で伏せる。現在、T 県 M 市で路線バスの運転手をしている愛は、去年の同窓会の席で。
怪談作家やってるって聞いたよ。怖い話を集めているなら、僕の話を聞いてくれない？
と、水が注がれたグラスを手に話しかけてきた。田舎の同窓会である。噂話が早いな、と思いつつ、彼に続きを促してみる。愛がその路線バスの運転手をするようになって、20年くらい経った、おととしのことだ。最高気温、36度。
エアコンも、気休め程度にしかならないような暑さでさ。1日7時間、100キロも運転すると体がだるくて。
その日は、駅前からバスの営業所までを往復する系統を走っていたという。
で、最後、行き先表示器を赤にして、営業所に戻る系統を運行してたのね。
要は、終バスということだ。愛は会話の中にちょくちょく一般人にはわからないバス業界の専門用語を入れてくることでも有名だった。
終点停留所まであと3つほどだったかな。もう車内にお客さんがいなくて気楽だったんだけど、一人乗ってきたんだよ。
先には自分の勤める営業所しかない場所だ。住宅街はとっくに通り過ぎている。経験則で言うならば、もう誰も乗ってくるはずはない。
どこに行くんだろう？とは思ったけど、いちいちそんなの気にしてられないし。
客は、中乗り正面、愛の後方席に座ったようだった。郊外を走っていて、視界に入るのは間隔が大きく開いた街灯くらいだ。後続車も対向車もいない。
いつもは住宅街横の停留所に着くと、お客が全員降りるんだよ。その先は農家と終点の営業所だけだからね。ガランとした車内になるはずだった。けど、誰かが乗ってきた。だから
緊張した。愛の日常ではないのだ。どこで降りるともわからない客がいる。農家の人には思えなかったし、ましてや同僚なんかじゃないのは自分が一番よくわかっている。車内照明で明るいとはいえ、外は申し訳程度の街灯があるくらいだ。視界の闇も手伝って鼓動が大きくなる。愛のハンドルを握る手にじんわりと汗がにじむ。何かあっても助けを呼べない。営業所に無線で連絡することもできるが、すぐ助けが来るわけでもない。目に映る暗闇に、身震いがした。
不安になっちゃったんだよね。
それで、思わずミラーでお客を見たんだ。
運転手は、バスの底かしこに取り付けられたミラーで、一部死角になるものの、車内をほとんど見渡せる。すると、運転席から4席ほど離れたところに、20代であろう女性が座っていた。 女性はショートカットの髪型に白い T シャツを着ている。
ちょっと安心したよ。女性というのは場を和ませるね。もし犯罪者だったとしても、一対一なら殺されるなんてことにはならないだろうって。
だが、完全に不安が消え去ったわけではない。自分でもわかるほどに、その女性を何度も見てしまう。何度目か、後ろを気にした時だ。愛は自分の目を疑った。いや、信じたくなかった。満席なのだ。立って吊り革や手すりに捕まっている者はいない。しかし、席がすべて埋まっている。全員がうつむいていて顔が確認できないが、おそらくは皆老人であろう。その老人たちが、一言も声を発せず、ただ黙って座っている。不思議なことに、バスが左右に揺れても、老人たちの体は全く動かない。
嘘だろ?と思ったね。運転席の右横に、ドア開閉用スイッチがあるんだけど、思わず確認したよ。意地でも触れてドアが開いたんじゃないかって。
そんなことは無意味だとすぐに気づいた。今は走行中なのだ。仮にドアが開いたとしても、走るバスにこんなに大量の人間が乗ってこれるわけがない。一人だって無理なはずだ。無意識にアクセルを踏む右足に力が入る。ここから営業所までは直線での一本道だが、まっすぐに走れる自信がない。手のひらは汗をびっしょりかいており、ハンドルを正常に握れていないのが自分でもわかった。
気にしないで。
次の停留所まであと少しのところで、話しかけられた。声の方向を見ると、あの女性客が、すぐ隣に立ってこちらを見ている。走行中は手すりや吊り革につかまるか着席をお願いします。頭の中で何万回とアナウンスしたフレーズが流れるが言葉にならない。
唖然としちゃってね。
お席に、としか言えなかったよ。
愛は席に戻るように求めたが、女性はそんなことは構わず。
この人たち営業所で降りるつもりみたいだから、何かされる心配はないよ。あ、それと、私は次の停留所で降りるんで。
と、親しげに微笑んでくる。
何を言ってるんだ?
疑問には思ったものの、何も言い返す言葉が思い浮かばない。愛は正面に向き直ると、バスを左に寄せて、次の停留所で止まった。
じゃあ、本当に気にしないで。私も偶然乗り合わせただけだから、最後まで付き合えないけど。
そう言い残すと、女性客は降りて行ってしまった。その背中を見送りながら、ああ、この人にはきっと霊感があるのだと、変な確信を持った。その後は、もう必死だった。何百回と走った系統だ。オービスがないのは知っている。こんな田舎道にパトカーが潜んでいるという噂も聞いたことがない。愛はとてもバスとは思えないスピードで営業所を目指した。途中、残りの停留所も通り過ぎた。待っている客はいない。いや、いたかもしれない。クレームが入れば始末書ものだ。しかし、それがどうした?それよりも、今後ろにいる客たちが気になる。ピクリとも動かない客たちも、降車ボタンを押す気配がない。押せればの話だが。どうにか営業所について、ドアを開け、ハンドルに突っ伏す。
ご乗車、ありがとうございました。
という自動音声が、この時ばかりはありがたかった。自分の横を何人もの乗客が通り過ぎていくのを気配で感じながら、愛は声にならない悲鳴を上げていた。気配がなくなった後、顔を上げると、乗客たちが営業所にぞろぞろと入っていくところが見えた。 その日はバスを駐車すると他の処理など気にせず、その場所からタクシーを呼んで帰ったそうだ。
それから昼間でも幽霊っていうのかな、見るようになってね。幽霊が座っているところにお客が座ろうとすると、あっとかマイクで言うようになったし。
昼間も乗車してるのか？
うん、気がつくとね。不思議とほとんどのお客は幽霊が座っている席は避けるんだよね。
第六感的な？
そうかも。ただたまに先客が座ってるのに座っちゃうお客がいるんだよね。そんなお客は二度と見ることがないんだよ、常連客であっても。
死ぬってことか？
いや、引っ越したのかもしれないし、経路を変えただけかもしれない。事故とか亡くなったって話は極端かもね。
それにしたって嫌な客だな。そこやめた方がいいんじゃないか？冗談めかして愛に言うと。
バスの語源ってラテン語で全ての人のためのを意味するオムニバスから来てるんだよ。だからあれも客だ。
ヘラヘラ笑いながらビュッフェテーブルに戻っていく愛の後ろ姿を見送りながら、長年の夢は伊達ではないと思った。